FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は藤枝市の北村翔平市長にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
2回目のご登場になります、はい、ありがとうございます。
こちらこそ。
そして市長、今年5月の市長選では無投票で、はい、4期目になりますか。
はい、
はい、また藤枝市民の期待を背負ってこの市長という座に就かれたわけですけど、どんなお気持ちでいらっしゃいますか。はいはい、
今回は無投票という形だったんですけれども、うん、この無投票の意味することって大変重たいと思うんですよね。
うん、
でこ の, 無投票の意義とまた皆さんの期待、こういうものに十分認識してですね、精一杯これから市民のため、また藤枝市のために頑張らなければいけないなということを思いを新たにしたところであります。
うん、藤枝市民にとってこの人の元でやはり、はい、藤枝市を盛り立てていきたいという現れでもありますよね。
もしそういうことが言えるとしたら大変光栄なことでありまして、これまで市民の皆さんと、また市の職員の皆さんと一緒にやってきたことが皆さんに期待を持たれているという、解釈でしたら、この上ない私の喜びでもありますけれども、
近隣の市であって静岡市民から見ても、いや藤枝市行くたびに変わってるよねって、話題が出てるよねっていうところやはりありますもの。
そうですね、藤枝市は特に藤枝駅周辺がですね、中心市街地活性化計画ということで、これは意外にうまくいっておりまして、
うん、
ここが藤枝市の一つの機関車の部分ではないかなというふうに思っております。
うん、
で藤枝はやはり山も抱えておりますので、はい、面積も大きい町ですけれども、ここの中山間地域とその駅周辺の町ですよね。うん、でこことの、ネットワークといいますか、でそことの関係がうまくやっていくことがこれからの課題でもあると思うんですけれども、
ずっとこの市長として市政を担ってらっしゃって、
はい、
で、4選目ですから長い時間が経ちました。
そうですね、
一番最初の思いというのを今振り返ってご覧になるといかがでしょう。
は
い、
そうですね、今から12年前にちょうどなるんですが、この12年前に、私たちが考えて、例えば10年先はどうなってるんだろうっていうふうに考えた時ですね、こんなことはできないだろうというようなことが10年先はなるんじゃないかっていうことを言われてたんですね。でその一つとして、例えば家にいて仕事ができる
、はい、
もう今まさにそのことが盛んに行われようとしてますよね。
はい、
でそういうようなことで非常にこの 時代の移り変わり、時の流れ、これが早いなというふうに感じておりまして、
うん、
私はこれから5年6年、もっともっと早い時代が来るというふうに思っておりましてね。
うん、
ですから時代の流れに沿ってやはり行政もやっていかなきゃいけないし、市民生活もそれに合わせて向上していかなければいけない、そんなようなふうに思ってますけれどもね。
現在藤枝市としては、その今リモートワークとかね、テレワークと言われている、市長のおっしゃった家にいながらにして働くことができるという取り組みに対してはどんなふうに関わってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、特に言えることは一つは教育があると思うんですよね。
うんうん、
で3ヶ月、以上長い休みになってしまいました。
うん、自粛の期間ですね。
そうですね、自粛の期間が。で子どもさんたちはそれぞれ自習勉強をしたり、
はい、
家庭で家庭の方が子どもさんたちを指導したりということがあると思うんですが、やはり教育の専門家による教育というものも必要だということで、
う
ちにいながらオンラインでやるというようなこともありましたよね。でただそれがまだ整っている市や町ばかりではない、
はい、
でそういうようなことで急激にそれを整えるという、そういったような作業をしているわけですけれども、
う
そういうようなこととか、あるいは藤枝にいながら首都圏の仕事、これを できるような、まあ、サテライトオフィス、
うん、
でそういったようなものもですね出始めてきていると。
もうすでにですか。
はい、
は
いうことでですねこれからもっともっとそういうのが続いていくということで、
うん、
自治体間ではそういうようなことが一つの競争になっていくんではないかなと思うんですよね。
なるほどね、はい、今までは割合その項目立てとしてね、お題目のように一極集中ではなく分散してなんてこと言われてましたけど、それが実際にすでにもう始まってきたってことですね。
そうですね、うん、今回コロナ騒動で我々は大変勉強させていただいていると思うんですが、うん、その一つとして今言ったようなテレワークだとかサテライトオフィスとかでそういうようなことが現実のものとして東京一極集中是正、うん、でそういうようなこととして動き出してきてる。それがこのコロナの、まあ、言ってみると一つ与えた影響ではあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれどもね。
また面白いところが、これからの世界をリードしていくような、ベンチャー的な企業であるとか先進的な取り組みをしている企業ほどその動きが早いですもんね。
いやそうですね、そう思います。静岡県でも川根本町なんかはですね、はい、言ってみると、まあ、中山間地域の町ですけれども、そういうようなところの環境が首都圏で仕事をしなくてもこういったようなサテライトオフィスとかテレワーク等でできるということで今盛んに首都圏から来てますよね。でこれからそういうこと形が日本のあるべき姿になってくるんじゃないかなというふうに思っているところですけれども。
そうですね、こうやって、日本中を探すとじゃあどこに行こうかなって言った場合の藤枝の魅力っていうのは市長何でしょうか。
そうですね、今新幹線で来ればですね静岡まで、まあ、例えば光で来て1時間でそれから藤枝まで20分くらいで来てしまいますので、首都圏に、まあ、近接している、
うん、
でそういったような都市でもありますし、でそれと同時にやはり首都圏の文化あるいは経済こういうのとも連携を連動しているというようなことで意外に便利なんですよね、
うん、
でそれと同時にやはり企業がそういうところを選ぶというのは町に魅力がないとできないと思うんです、
うん、そうですね、
はい、例えば単身赴任だけではなくてご家族でこちらの方へ移るという時ですね、うんうん、例えば学校はどうなってるんだろうか、病院は充実してるだろうかとか。
大事ですそこ、
ね、で図書館はあるだろうかだとか、うん、こういう生活のしやすさこういうものが一つ選ぶ動機になってくるんじゃないか、はい、
大きいですね。特に奥さんがその辺ね気になりますからね。
何でもかみさんがこういう実権を握っておりますので、
はい、
でそのようなことも含めてやはり行政とすれば受け入れる体制環境づくりこういうようなものに魅力的なものを作っていく、これが一つの行政運営の一つでもないかなというふうに思ってるんですけど。
じゃあ4期目スタートしてますが、そのあたりは十分に頭に入ってらっしゃるんですね。
まあそうです。そういうようなことも含めて先ほど時代の流れが早いって言いましたけれども目先のことも大事ですが10年先20年先
難しそうですけどね、はい、今からの
そうですね、でそれを見据えてね、
うん、
新しい、まあ、藤枝の礎をどういうふうにして作っていくのか、うん、でそれをこれから早急に、目指すというか、
はあ、
でそれが大事じゃないかなと思ってますけれどもね。
やっぱり新しい時代の幕開けなんですね今。
そうです、大きな私は過渡期だと、はあ、また合わせて正念場じゃないかというふうに思ってますけれども、う
ん、なるほど。その藤枝市静岡市と同様に長い歴史がありまして、
はい、
まあ、日本の大動脈であります東海道で、はい、たくさんの出来事が起こり続けて、
はい、
今もなおつながっているわけですね、
はい、
そのあたりは日本遺産として今年選ばれまして、
はい、
まあ、これで一区切り、まあ、国内で100ほどのストーリーが現れたようですけども、はい、その中で静岡と藤枝から出したあるストーリーが選ばれています。この後そのお話を聞かせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市の北村翔平市長にお越しいただいています。北村市長、お名前のこの上のところを取って北さんと呼ばれてたんですって。
そうですね、学生時代までは、
はい、
北さんとか、ね、フルネームで言ってくれる人なかったんですけどね
旅に出そうですね、いかにも
まあ、ちょっとあの相手の方がね腹の居所が悪いと帰宅をなんて言ってたんですよ。ずいぶん失礼だなと思いますけれども。
まあ、そのくらいの相性があったということなんですが、はい、先ほどちょっとお話ししましたように、令和2年度の日本遺産に認定されたのが、はい、静岡市と藤枝市から出ておりましたあるストーリーだったんですけど、かなりご尽力いただいたそうで、ご紹介いただけますか。
はい、静岡県で認定をされたのはですね、確か3年前だったと思うんですが、箱根八里ということで、はい、三島市、神奈美町、でそれからお隣の神奈川県の小田原市と箱根町、そこ の, 共同で申請した、その箱根八里が認定されたんですが、はい、これはの神奈川県と静岡県が入っているということで、うん、今回静岡市と藤枝市で単独に静岡県で申請をして認められたのは初めてということになるんですよね。で、まあ、我々の財産として大変歴史が豊かで、それに伴う文化で伝統、こういうようなものが大変この静岡市藤枝市は豊かな町だと思うんですよね。はい、なもんですから町の雰囲気も穏やかで、人間も穏やかですよね。
もうちょっとどんどん行ってもいいよって言われるくらいにね。
そうです遠慮がちの人もいるというか、でそれと、まあ、穏やかで、温和な人が多い、まあ、ともするとこうぼーっとしてるような人が多いっていうような、
はい、
そういうような感じもあるんですけれども、それは私は取り入れたと思ってるんですよね。うんうん、でそういうような中で、旧東海道で、これは静岡市にとっても藤枝市にとっても大変な財産だと思うんですよね。
未だしかも残ってますから、ね、
まだ残ってます。松並木とか、はい、うん、いろいろの名物だとかですね、地名とか、はい、でそれが色濃く残っている中で、そこに住んでいると意外に気がつかなくて、うん、この素晴らしい魅力、これをもっともっと発信してですね、うんうん、観光にもまた歴史文化を皆さんに知らせる意味でも大変重要なことだなというふうに思っておりまして、うん、で今回の申請はですね、ただそこに施設があったり、はい、歴史があるだけではダメなんですよ、この日本遺産というのは、
うんうん、
で要するに物語性、ストーリー、これが込めないとダメだと。でそれが町おこし、あるいは地域振興、うん、こういったようなことに役立てていく、うん、でその可能性がないと認定されないということだったんですね。
なかなか難しいですね。
難しいです、うん、それも短い文章でプレゼンをしてですね、はい、でその内容が伴っているかどうか、
ほう、
それが専門家がしっかり見てですね、決めるということで、名だたる日本の名所も軽く落ちちゃってるっていうのが結構あるんです。
だって国内で、まあ、今年度で一区切り100しかないってことは、はい、かなり絞ってますよね。
絞ってます。で、まあ、今回の場合は我々何に目をつけたかって言いますと、うん、旅のブームを起こした火付け役がこの東海道のですね、例の矢地さん、北さんの、
はい、
まあ、旅で有名な滑稽本とですね、
はい、
これは滑稽本というのは十返舎一九の、東海道中膝栗毛、これの滑稽本と、うん、それから歌川広重の、うん、東海道五十三景、この浮世絵ですね、
はい、
でこれによってその旅をする人たちのガイドブック、まあ、要するに道中記のような、はい、こういうようなもので、それを現代の中にも生かしていこうと。でこれからそれを地域振興にしよう、
うん、
まあ、インバウンドにも応用していこうっていう、はい、そういったようなストーリーが、うん、まあ、可能性を見出していただいたんではないかなというふうに思ってるんですけれども。
面白い目のつけどころでしたね。旅のブームここにあり。
そうですね。歩いてね、
うん、
今昔の矢敷田道中みたいにもう少しこうゆとりがあってもいいと思うんですよね。
車でダーッと行っちゃうとわからないことがありますよね。
うん、だからそれが静岡市にあるいは藤枝市にもそういう要素があるということで、うん、これが認定されたことによって特に地元の人たちが自分の町を見直したんじゃないかなと思うんですよね。
うん、はい、今またそのなかなか交流が他の県などとも難しいという中にあって、
はい、
まあ、いろいろとね基準は緩くはなってきてはいますけれども、もう一度県内なら県内、あるいはこの中部圏域なら中部圏域で交流を盛んにしましょうという勧めはされています。その中で見直すっていうことについては、私たちも一般市民もなんとなく頭の中にありますもんね。
そうですね、まあ、今コロナ騒動で、あの 県をまたぐ移動というのはまだまだあの
ちょっと控えめになってますけど、
すね、はい、でこのコロナの前はできるだけ人を呼び込んで、あるいはあのこちらからも出向いてという、そういうあのことが盛んでしたよね、でこれからはもう当然そういうふうになってまいりますの で、でそれをあの一つの受け皿になるには、今回認定されたものは本当にあの格好のものではないかなというふうに思ってますけど、
ね、しかもこうゆったりとしたいい旅が、新しい旅の形がもう一度提案できそうですよね。
そうですね、で藤枝あのそうですけれども、例えばあの静岡県には富士山という大きな大山がありますし、はい、例えば作家峠だとかですね、でずっと神原の方から来ると、あの歌川広重の浮世絵に表されているようなもの、はい、で静岡市に入ってきますと三保の松原とか、であるいは安倍川餅とかですね、であるいはあの長寿屋とろろ、食べ物も大変あの有名ですよね、で今度は蔦の細道で、あの岡部町、藤枝市岡部町に入ってきますと、あの明治トンネルとかですね、でそれもありますし、で大鳩の柏屋ですね、でそういうこととか、でもうちょっと藤枝の方行きますと、あの上伝馬とか下伝馬とか地名の由来があるところがありまして、でそれからあの食べ物ではホトトギスなんていうの知ってますかね。
ホトトギスって
漬物なんですけれども、辛い
鳥じゃないんですね。
鳥じゃないです言ってみるとおしんこのようなものなんですよ、あの保存が効く辛い食べ物なんですよね。
おしんなんかナッパかなんか使うんですか、大根使うんですか、
ナスかじゃないですかね。
いやちょっといただいてみたいですね。
そうですね、それとあのまたもうちょっと西へ行きますと、あのソメイですよね、口なしです、の千貫包みっていうのがあって、でそこで、昔あのその地域で作っていたソメイの、ま、要するに結びのような形になってるんですけど、
黄色いご飯の結びですよね。
でそれでまた今度は島田の方行くと、川越街道とかね、
本当だ、
それからあの大井川を渡ると金屋の石畳だとか、佐用の中山とか、
はい、
だからもうずっとこう名所旧跡があって、面白い旅ができるんじゃないかなって、それをあのしっかりと整備し直していくっていうのも大事じゃないかなと思いますけれどもね。
本当ですね。だから歩いて楽しめるっていうことになると、今言っていただいたところも3日ぐらいかけていきたいですよね。
そうですね、ゆっくりと、まあ、あの皆さんもね、そのぐらいの余裕を持った方がいいじゃないかなと思いますけど
本当ですね。これこっちから行くか向こうから来るかでも違いますしね。
そうですね、そうです
へ、というわけで今年それはどんな名前のストーリーだったんですか。
あの名前が大事でありまして、あの旅ブームを起こした矢地さん、北さん、寸州の旅というのがあの主題でですね、副題が滑稽本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブック、道中記というんで、それが我々のエントリーしたあのネームですけれどもね。
これはまたお迎えする方としても、そこの歴史についていろいろ知っておいた方が良さそうですね。
あ、そうですね、 やはり自分の町のことを知らないと人には語れませんので、あの歴史とか、ね、文化を学ぶということと、自分のところのですね、自信を持つためにも学んでおく必要があるじゃないかなと思うんですね。
そしてお互いに東海道でつながれた、藤枝と静岡同士ももっともっと理解を深める必要がありますね。
あの今もあの我々は静岡市さんの方でいろいろご指導いただいて、あの一緒に連携しながら町づくりにあの励んでいるところですけれども、もっともっとこう連携をしてですね、あの実効的な連携がまだまだ余地があるんじゃないかなと思うもんですから、あの我々もあの静岡市さんに教わることは教わって頑張っていきたいなと思っています。で今度ね、 この、日本遺産で、はい、この、 ストーリーと合わせて、うん、地域振興、これを図るための地域活性化計画っていうのを作ることができまして、うん、はい、でその、補助も国の方からいただいてます。ですからそれを3年間なんですけれども、静岡市さんと相談して、実効性のあるそういう計画をこれから立てていきたいというのを思ってますけれども。
ということは逆に言ったら、そのあたりによっては本当に日本遺産かもう一度確認されがちですね。
あ、そうですよね。そう、これは実際にそういうふうにすると思うんですが、文化庁ではですね、過去に認定したこの日本遺産、十分に生かしきれていない、例えば観光だとかインバウンドだとか地域振興、こういうようなものに十分生かしきれていないところは認定を取り下げるっていうね、でそういうようなことも検討 してするよというようなことを聞いてるもんですから、そういうふうに言われる以前にね、もっともっとこれそれを皆さんに知らせていく必要があるなと思ってますけれども、
今回のこのストーリーはでも本物で今もね、息づいているものですから、
そうですね、
大事に守り育てていきたいですね。FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市の北村翔平市長にお越しいただいています。北さんとしての役割も先ほどお話しいただきましたが、そして、死を背負いながら、いろいろとゆっくりするお時間がなかなかないということだったんですけど、剣道もね、教師7段でいらっしゃいますし、合唱もなされば、そしてやっぱり藤枝の町だけありまして、藤枝育ち、サッカーは外せないと、これサッカーも藤枝マイ FC も今非常に盛り上がってますね。
そうですね、昨年ももう J2 に上がってもいいくらいの勢いだったんですが、今年はぜひともということで一丸になって頑張ってますので、で我々も全面的に応援していこうかなっていうふうに思ってますけれども、
近隣にいてね、私たちも、藤枝もやっぱりサッカーの街っていうとまず藤枝っていう時代ありましたもんね。
そうですね、優秀な選手も輩出していて、長谷部誠選手とか、中山正史選手とか、で最近では高校も昔は藤枝東高校って言ってましたけど、それに加えて女子の順心高校も、
それがすごいですね、
全国優勝ですからね、だから非常に裾野が広がってきたということで嬉しいことですね。
そうですね、今市長もサッカーをやることはあるんですか？
そうですね、私好きですけれども、職員の間で年にちょっとしかやりませんけれども今はどっちかというと観戦の方が、楽しいなと思ってますけどね。
応援団も必要なことですからね。 そして藤枝市のこれから、今日は10年後を見据えて20年後を見据えてという話もいただきました、どんな夢を描いていらっしゃいますか？
藤枝市 これ今の市政のテーマとして、誰もが幸せに暮らし希望を持てる街づくりで、これを掲げているんですけれども、これに向かって市政経営をやっていくという必要があるんですが、で大きく3つ掲げておりましてね、で1つは人を呼び込む街づくり、
これはもうずっとやってらっしゃいますよね。
そうです、だから藤枝は流入人口他から入ってくる、でそれは5年連続して今増えておりますので、
すごい
人口全体は今ちょっとこう停滞してますけれども、でそういう 人口問題ですよね、この辺に収斂するような施策をやっていくということ、これが一つですね。
いや、周りからしたらどうやったらいいのか、そこはすごい手腕が問われるところですね。
そうですね、これは行政だけではできないもんですから、市民と一緒になって、いろんなことを考えていくと、日本遺産も一つだと思うんですよね。
なるほど、
先ほどのね、魅力を作っていくという、でそれから二つ目として、未来への成長の基盤作り、これはただハードだけではなくてソフトですよね、基盤というのは。で最後に三つ目なんですけれども、地域を牽引する広域連携、ただ単に藤枝市だけの施策、藤枝市だけが良くなればいいよってことではなくて、例えば志田地域、芳醇な志田平野がありますので、焼津市さんとか島田市さん、当然静岡市も含めて広域連携で、今のコロナ騒動でつくづく広域連携の重要性っていうのを私は感じましてね、私もこれから積極的に 皆さんに呼びかけていきたいなと思ってますけれども、
周辺地域も皆さんやっぱり同じような思いを抱いてらっしゃるでしょうし、
ね、だと思いますね。やはり同一歩調を取ってこの難局を切り開いていくということが本当に大変だし大切だなということをつくづく感じておりますので、これはしっかりとやっていきたいというふうに思います。
市長として、これだけの大変な時代の中に踏ん張っていくっていうのは、これ一つ大きなひょっとしたら喜びでもあるのかもしれないですね。
そうですね、ピンチはチャンスってよく言いますけれども、はい、まだまだこれから可能性というのは十分ありまして、やはり市民の皆様がいつもこう笑顔でね、安心して、こう暮らすためには、それを一つのやりがいとして、市民の皆さんに喜んでいただくという、でそれが我々の責任でもあるし喜びでもあるということで、それを励みにこれからも頑張らなきゃいけないと思ってますけれども、
気持ちをうまく切り替えることができるリーダーがいてくれたら本当に市民としては安心ですもんね。
そうですね、気持ちを切り替えるっていうのはすごく大事であって、ずっと引き締めていますと心が泣いてしまいますね、
はい、疲れちゃいますしね。
ですからうまくこう切り替えてですね、例えば自分の趣味を生かすだとか、ストレスを解消する技を持つ、これも大きな一つの自分の力ですのでね、こういうことにも皆さんに呼びかけていきたいなと思ってますけども。
大事ですね、こういう時こそ心にゆとりを持つこと。
そうです、
そういうことですね、
なかなか持てないです
からね。持てないです、なかなか難しいですけどね。そうは言っても最後の最後になりますが、もし、ラジオ聴きの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、藤枝はですね、先ほど言ったように今日本遺産に選ばれました。歴史文化が大変豊かな町で、そして駅周辺の中心市街地活性化、これも着々と進んでおりまして、で中山間地域それとのネットワークということで、我々が今やっているスマートコンパクトシティっていうふうに言ってますけれども、簡単に言うと ICT をうまく活用してですね、でそして安心で便利でそして楽しい、でそういったような街を作っていく、これを目標としておりますので、ぜひこれから藤枝を注目していただきたいし、できたら藤枝においでいただいてそこに住んでいただく、でそういったような受け皿を作るように頑張ってますので、ぜひ藤枝をよろしくお願いしたいというふうに思います。
人間らしい生活というのがこれから大きな価値を持つ時代になりそうですね。
そうですね、楽しく明るくゆとりある生活をしたいですね。
今日は深くそして面白いお話をいただきました。興味深かったです。ありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市の北村翔平市長にお話を伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。